イネコのレインボーマジック。
アロハ。
アロハ。
皆さんお元気でしょうか。
元気です。
今週も私のご挨拶から始めさせていただきたいと思います。
特訓中。
特訓中の監督 P 健二。
そしてアシスタントのイネコです。
なかなかね反響があるみたいで、
なんかね先週面白かったみたいですよ。
やっぱりね、俺才能あんのかな。
いや、そのなさが面白かったみたいで、
もう神々
その件に関して早速なんですけれども、
はいはい、
あの先週の番組を聞きになったリスナーさんの反響からね、
はいはい、
お一つ、ええ、お便りをご紹介したいと思います。
はい、
心して聞くように。
はいはい
監督へ。
はい、
番組聞いたよ。
うん、ありがとうございます。
リスナー N ちゃんです。
N ちゃんですね。
最初の曲の感想トークで、はい、監督がコメントを噛んじゃってちょっと声のボリュームが小さくなるところで、うん、私声を出して笑ってしまい電車の向かいの席の男の子にジロジロ見られちゃいました声だけ聞いてたら、ね、イネコのアシスタントぶりが、はい、とってもプロっぽくてよかったと思います
ダメじゃん俺。
それでね、
はい、
このお便り の、
うん、
その監督の噛んじゃったコメントね、うん、
はい、
その後こうフェードアウトしていきますね、
ええ、
声がボリュームが小さくなる、うん、その声という文字がですね、
はい、
声だめの声にご変換してしまったようで、
はい、
で N ちゃんのお便りの中で、まあ、それを聞いてて自分がそこで声を出して笑ってしまった、
はい、
N ちゃんの声の部分はちゃんと声っていう字なんですね、
はい、
で監督の声っていうところが声だめの声に
そんなに汚いか
その後、あ、うん、字間違えちゃった、監督のところだけ
なんでよ、
追伸が来てました。
だってさっき声って変換したんだったらね、俺のところもさ声ちゃんと出るでしょ普通。意図的だN ちゃん、
声のっていうのと声がっていうのでちょっと違ってしまったのかもしれない。
なるほどなるほど。
N ちゃんをかばうわけじゃないですけど、
はい、
うまい具合にご変換したなと
まあこれもね一つ一つ経験ですから、
うん、はい、経験
ですか、ちょっとずつちょっとずつ、
はい、
メインパーソナリティの座を脅かす存在になりたいと思います
やれるものならやってみろと教育係のアシスタントです。
頑張るぞ。今月の曲はイネコ&T ケンジでビートナイト。
頬にかかる髪の一筋をあなたの大きな手のひらがかき上げ、瞳閉じるキスのプローグ、私ないままに抱かないで、スポットライトを浴びたらしい、あなたの鼓動はシフトに、ハートを掴んだみんな。
ハートの鼓動は16ビート。かなり早いですね。ちょっと噛んでしまいましたが。
ベッドのリズムも
16ビート。
かなり早くやれた男のことを忘れるために飲み干すカクテル。深い暗闇に落ちてゆく。まぶたの裏の影を捨てるため、 抱かれながら他の男を思う女、そんな揺れる女心を描いたデートナイト、ベッドシーンの歌でした。どこかに潜んでる黒い影、アシスタントと一緒、
キフリンココーナー。はい、なかなかなりませんがね、
機械操作がね、マイクは切ってますしね今
おかしいな、普段ならね機械操作なお手のもんなんですが、
レコーディングの時はね監督が操作されてる方がメインですのに、
はい、
どうしました。
いやいやいやいやいや今まで、ね、任せっぱなしだったのでね急に操作を覚えなきゃいけなくなっちゃってあたふたしてます。
生放送時代も、うん、時々しくじったりするんですけど、
はい、
マイクをオフってないのにオフレコ喋っちゃったりしてね、
うんうん、
聞こえてますよなんてファックスが来ることがあるんです
けど、はいはいはい、まあ、頑張って操作にもなれ、
はい、
頑張っていきますのでよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします先週の番組を聞いてらっしゃらない方がいらっしゃると思うんで、
はい、
なぜこのように稲子のレインボーマジックが、
うん、
今週も、
うん、
ティーキンズのレインボーマジックになっているかという、
はい、
アシスタントとして補足をしますが、
はい、
訓練中
訓練中、いやいや違う違う違う違う、もともとは稲子の夏休みなんですよね。
そうそうそう、
先
週までね、
先週までね、
はい、
もう夏休み明けたんじゃないんでしょうかね。
明けてるんですけど、
うん、
あ、なんか夏休みボケしてるかなな
んかすごいことをおっしゃってますけれども、もう2週間ぐらいねがっつりこう休んでいただいて、
はい、
ね、ブログもそろそろ復活し、
はい、
ね、本業に復活と、
はい、
なんですけども、私がね喋、はい、ってますけど、これはどういったことでしょうかね。
まあ、ゆくゆくね、
うん、
本当に私の都合でお休みすることも出てくると思うんですね、
はい、
今まで本当無理してましたから。
そうだね、絶対無理な時もやってましたからね。
休まずやるって、
うん、
それこそ父を亡くした時といい、
はい、
いろいろ様々人生用事もあるんでね、
うん、
無理な時も必ずしもありまして、
はい、
で本当に無理してたんですよ、
うんうん、
でももし監督が操作も込みで、
うん、
一人でお出来になれば、
はい、
私心置きなくお休みが取れるという意味で訓練しています、うん、
なるほどなるほど。
そんなわけでリスナーさん、今週も、
はい、温かい目で見てくださいメインパーソナリティは監督Pケンジでございます。
そしてアシスタントは稲子です。
はい、最後までごゆっくり
お楽しみください。
はい、
というわけで、
はい、もうね何回も何回もね言いますけれども、
はい、
イネコ&ティーケンジ、
はい、
アニバーサリーでございます。結成10周年でございます。
本当のこと言うと来年だったんです
それはさ、お前が悪いんだよ。まあ俺もね稼いでりゃいいんだけど、お前が自信持ってアニバーサリーだって言うから、
はい、
あ、そうなんだと思って信じ込んじゃったんだけど、
あの一緒にやるようになってからの10年っていうと来年なんですけど、
はい、
まあ、あのお正月またいでて、その前の年に知り合ってはいたんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
だから私知り合った時から数えちゃったみたいその頃はまだね、
ええ、
知り合っただけで赤の他人、
そうそうそうそう、
別物
別物、まあ、ましてやね一緒にね、
うん、
あの音楽をやるなんて思ってませんでしたからね、最初の頃はね。
そうですね、お互いの音楽も聴いてませんでしたしね、
はいはい、
ただ顔見知りになった程度、
そうです、
のところから数えちゃった、数えた
まあこの際いいかと、
はい、
うんうんうん、
だから2年にまたいでの10周年アニバーサリー、
はい、はい、10周年でしょ、
はい、
10年っていろいろあったよ。
ありましたね。じゃあしばらく一人で10年振り返ってください
ね。10年ね、一番最初はさ、あのやっぱりさ、まあ稲子のね、ライブをこうビデオ撮ったりして、まあ、編集してね、今でも YouTube に上がってますけども、 その、ね、動画を見ながら、ああこれねサックス吹きたいなと思ったわけですよ、ね、そこから始めスタートしておりまして、なんとかお願いして一緒にやることをこう、ね、了承いただき、でリハーサルを兼ねて、まあ、ピアノを、ね、生で弾いてもらって、そこにサックスを当てるなんてね、ちょっとリハーサルしながら模索してた時代でしたね、最初の頃はね。
なるほど、
はい、それが大体何、その10年前でしょ。
10年前なんですよ。
はいはいはいはい。
で、私ちょっと書き出してみたんですけどね、間違わないように。
うんうんうんうん。
そうしますと、2007年に私ワンマンコンサートのウェーブファイナルをやってまして、
はい、
でその年ですね、
うん、
アンガで、
はい、
お互いに、
はい、
知り合ってるわけです。だからラジオにも出ていただいたのが2007年だったようですよ。
はい、なるほどなるほどなるほど。
はい、
まあもともとはね、ね、私がこう主催するなんていうの、イベントですね、企画イベントに、
はい、
たまたまライブハウスの受付で知り合ったイネコさんに声をかけ
そう、その時はイネコさんって言ってくれてた。
なんかね、綺麗なお姉さんみたいな感じだったよ、最初のイメージはね。
だいぶ汚くなったみたいな言い方してますけど、
だんだんとだんだんとなんか幼児化してって年齢下がってるんです、
うん、そういうことですか。
はい、それでお願いして、こうね、一緒にこうライブをこう盛り上げていただいたのが最初で、で、ね、まあ、そこでね、さっきも言いましたけどもね、音楽を聴いて、ね、聴く前にお願いしてるんだけどね聴いて、あ、いいなと思って、
はい、
ぜひぜひ一緒にやりたいなと声を、ね、はい、かけさせていただきました。
うんうん、
よく OK したね。
あのね、当時ね、私ね、
うん、
もう引退しようと思ってもういいかなって、
うん、
うん、ね、泣かず飛ばさず、
はい、
こうやっててもう何もなんないからもうやめちゃおうかなぐらいな気でいたんですよ。
うん、はいはい、
なので内心そんな気もあって、
うん、
ずっと続けてきたワンマンコンサートの活動もね、
はい、
ウェーブもファイナルってことにしてたんですよ。
はい、
まあ、そうしましたら、その T ケンジ様に一緒にやりたいですって申し出を受けて、
はい、
そもそも私サックスが大好きだったんですね。
うんうん、
その自分の音楽にとは思いませんけれど、
ええ、
そのクラシック音楽を聴いてもしかり、
はい、
サックスが大好きだったんですよ。
うん、
だからサックスで、ましてや自分の曲で、
はい、
どうなるんだろうっていう興味が出てきちゃったもうちょっとやってみようかな。
もうちょっとそんな心構えだったんですね。
まあね、京都出るか吉と出るかはやってみなければ
分かりませんね。
だから、うん、だからもうちょっとやってみようかなって、
思ったんですね
思って
ちなみにね、私ね、いつもなんですが、私がバンドに入ると、そのバンドもうね落ち目になってる頃で、もうやめるぞっていう頃にいつもね私入っちゃうんですよ
そして復活の灯火を、
復活の灯火がなくなっちゃうやつとなんとか続いてるのといろいろありますけれども、そのね、一番盛り上がってる時に入りたいなっていつも思います。だけど必ず、あともう何ヶ月でとかさ、もう1年でとかさ、
は
いはい、もう終わっちゃうよっていう頃にもうノリノリで入ってきちゃって、
はい、
なんかこう自分でなんかやりきった感がないわけですよ、いつも、
はい、
うん、それが今回ね、イネコと一緒にこうやるようになって、ね、そのもう経過かかるぞって言ったところに入って、
はい、
ってことですよね、まずはね、
うんうんうん、
でそこから10年続いているわけですから、
はいはい、
うん、
消えるどころか欲まで出てきますからね、
はいはい、まあ、いろんなことに手を出し、
はい、
まあ、ライブもやり、
うん
うん、ストリートもやり、
はい、
うん、まあ、動画も撮ったり編集したり、YouTube もやり、
うん、
まあ、ウェブも作ったりしておりますけれども、
はい、
一番ね、なんだろう、そうだな、まあ今心に残ってるものっていうのは、
はい、
やっぱりストリートでやったことですかね。
なるほど。
もともとね、ストリートにはちょっと興味があって、まあ、やりたいなと思ってたところに、まあ普通ね、今までこうやらないって言っても嫌だ。
あ、 あのステージやホールの経験のある人たちっていうのは、うん、その通りすがりでこう席もなく、
はい、
聞いていただけるかどうかもわからない道端での、うん、こう演奏歌唱っていうのは、
はい、
ちょっと辛いものがあって、
はい、
ストリートから行く人はあれですけれど、
はい、
そのストリートにあえてね、
うん、
行こうっていう人はなかなかいないと思いますよ。
そうなんだよね。でなんかこう一緒にバカをやってくれる人いないかなとこう内心思ってたわけよ。
はいはいはい。
ああ、うん、もちろんね、あの、うん、ライブハウス経験もホールもいろんなところの野外もありますけれども、
はい、
ストリートだけやったことなかったんだよね。
あ、そうでしたか。
うん、でもともと私はピエロになりたかった。
あ、大道芸人のねやりたいって言ってましたもんね、子供の時から。
そう、
うん、
未だにね、
うん、
実はその大道芸人になれないかなと思ってたまにね、
うん、
こうボールを3つぐらい持ってね投げてみるんですけど1個もキャッチできず。
まずあの体を鍛えるっていうか柔軟性かっけっかっけしてる、うん、
これはちょっとピエロ無理だと、うん、やっぱり自分のね本職で、ね、またストリートをね、
うん、
やりたいなと思っておりますけれども、
はい、
ね、まあ、千葉駅でね、何回か、
うん、まあ、駅前でね、
やってましたね、
はいは
い、まあ、いろんな人と出会ったりとか、
たくさんの人と出会いました ね、
ね、はい、まあ、時にはねおまわりさんに声をかけられっていうこともありましたけれども、うん、まあ、おまわりさんも優しいもんでね、
うん、
申し訳ないんだけどっていうので、ね、
もうそろそろ終わりにしてくれないかなみたいな、
ね、はい、もともとねガッチャンガッチャンやるバンドではないので、
うん、
そんなにうるさくはなかったんだとは思いますけれども、はい、ね、なんかもらったことありますよね、演奏しててね、うん、
食べ物をね、はい、よく差し入れしてくれて、寒い時に、
うん、
たい焼きをね、あ、女の子が、
はい、
これ食べてください、
はいはい、私ね覚えてます、あのね、シルエットをね未だに覚えてますよ、うん、それ
彼女の、
彼女のシルエット、
うん、
もう一回やったらわかるかな、
うん、
わかんねえかでもなんとなくねその見てた、
うんうん、
聞いてくれていたねその時のこのシルエットというかね、
そう、
その表情までもというか、
うん、
なんかこう自分の心の中に残ってるのを記憶しております、
うん、
まあその他にもね、どっかのわかんないですけどおじちゃんがね出てきて、
うん、
音楽やってるのかいっつって、
うん、
今度こっちで演奏してみないかいとかね、そういう風に声かけられたこともありますね。
そうですね、で、うんうん、この声聞いたことあるなってね、
はい、はい、
ラジオをねどっかで通りすがりで、
うん、
FM 時代、
はい、
ラジオで聞いたことある声だなんてね、
うん、
声で思い出してくれたような方もいらっしゃいましたし、
はい、
なんといってもアルバムが結構売れたよね。
そうですね、
当時作ってたね、
はいはいはいはい、結構いろんな思い出があって、
うん、
でイネコ&ティーケンジの、まあ、なんていうかな、これからどうやって音楽をやっていこうかというものを、
はい、
まあ、作ってた時代だと思いますね。
そうですね、数ある私の楽曲の中で、
はい、
ピアノの弾き語りで、
うん、
まあ、他の楽器を入れず、
はい、
そしてテナーサックスで合うものをっていう意味では、
はい、
選曲しがてらの感じ。
そうですね、
だからもうほんとぶっつけ本番で、
うん、
歌手コードを渡して、
うん、
私が歌い始めるんで適当に演奏を入れてみてください、
うん、お前さ適当に入れてみてくださいっていうのね
でまたそれを素晴らしくやってのけるからすごい人なんだと思ってたんですよ
ちょっと待って、思ってたんですよ、はい、
うんうん
うん
そしたら後々やっぱり、
はい、
もうちょっとなんかくれた方がいいかなってか、ちゃんと打ち合わせしてからやりたいって話を聞いて、あ、やっぱそうだよねってでもそれでも、
うん
うん、ぶっつけでコード進行が書いてあって、
はい、
何小節ってただね、うん、ふわりしてあるだけのものを見て、
うん、
でじゃあ感想よろしくなんてね、
はい、
振ったら見事にやってくださってたんで、このティーケンジ様ってどんだけすごい人なんだろうと思って、
うん、
その時は尊敬してました
その時はですか今はどうなんですかって話して、
今はほら監督の悪口荒探ししてる、ね
まあ、まあまあまあまあ、でもねあれはねやっぱりそのストリート、まあ野外ですよね、
はい、
駅前ですけど、うん、人がこう行き交う中で、
うん、
なんかこういつもなら自分にはできないことがこうなんか 降りてきたんですよね、上からこう降りてきて、うん、なんかこうできちゃったっていう感じはしますね。まあそこがスタートで、それからね、ライブハウスにね、はい、結構出ることになりますよね、
はい、
うんうんうん。まあ最初の頃は全曲参加っていうわけではなくて、この曲はサックスいらないやっていうところで、
うん、
イネコ&ティーケンジというよりはコラボ、
イネコとティーケンジのコラボレーションっていう形で、
はいはいはい、
なんだろう、ライブハウス の、うん、出演者のところにはコラボって必ず入ってました。
あ、本当、うん、全然全然記憶ない。それは
記憶ないですか、うん、ティーケンジは当時ザ・リバーっていうバンド所属でしたよね、
はい、
で私はイネコでしたので、
はいはいはい、
そのティーケンジ、イネコに、うん、ティーケンジがコラボレーションするっていう形でポスターもチラシも作られてました、
はいはい、
あとライブハウスのウェブサイトにもそのように表記していただいてて、でイネコ&ティーケンジと、もういっそコラボじゃなくてこれはコンビなんですかって、うん、
はい、
いうことを私が追求した年がありました、
はい。まあ、コラボがスタートしたのが2008年ですか。
そうです ね、 ね、
でどの辺で追求したの。
まずその前に2007年には出会ってはいるんですけど、うん、なぜ私がここから計算間違いしたかというと、
はい、
その当時ウェブファイナルやるにあたり、うん、最後の、
はい、
私にとっては当時、はい、イネコとしてソロの最後のアルバムを作ろうとしてたんですよ、ですがイネコライブインウェーブ、
うん、
IMC っていうね、
はい、
私のファンクラブみたいな、
うん、
ものから派生したスタッフさんたちが複数名いらして、
はいはい、
その方たちが主催してのワンマンコンサートだったんですね、うん、
はいはい、
ですが1人やめ2人やめ、うん、誰かが揉め、
うん、
とんでもないことになってしまい、
はい、
あ、ちょっと IMC の皆さんの負担が大きすぎて、
うん、
ファイナルにしようっていうのも大きな私の理由の一つだったんですよ。
なるほど、ね、
で、まあ、私を中心にいたメンバーですから、
うん、
そのメンバーが分裂していくのを見てて、うん、私には魅力がないんだな、なんかこう力がないんだなっていう自信喪失もしてしまったの、
はい、
だからもう最後、
はい、
最後だから記念のアルバムを作りたい、
うん、
純粋な気持ちに戻りたい、
はい、
っていう意味でタイトルピュアっていうアルバムを作りました。で、はい、その時スタッフがどんどんいなくなっちゃってたのね、
うんうんうん、
で録音とか、
うん、
ミックスとかしてくれてるスタッフさんも辞めちゃったのよ、
うん、
直前に、
直前に、
でこれはどうしよう、
はい、
私一人ではちょっとね、
うん、
どうしようと思ってた時に、うん、そのまだコラボレーションもやる前ですけども、
はい、
一緒にやりたいなと言ってくださった監督が、うん、アルバムはじゃあ作ってあげるよって言ってくださって、
うんうん、
それでソロアルバムですけれどもアルバムピュアを作りました、
はい、
でその時にお願いして、
はい、
大好きと、うん、シンデレシンドロームと、
はい、
もう恋なんてっていう楽曲があるんですけど、はい、これにサックスを突如吹いて入れても、
うん、
せっかくだから吹いてくれませんか。
はい、
でも本当その場で取ってつけて吹いたみたいにしたものでしたけれども、
うん、
ピュアの中では、
はい、
そのまだライブをやってないにもかかわらず、
はい、
参加してくださってるんですね、
うんうん、
だからそっから私数えちゃったんです。
なるほどね、
うん、
そこがスタートということになって、
だからあながち今年が10周年であることは嘘でもないんですね。
嘘でもないんですね、
うん、ただ人前にイネコとティーケンジが出たっていう意味ではその翌年がスタートになるんで、
あ、まあ、今年から来年にかけてが、
うん、
まあ、
そうですね、
アニバーサリーということでよろしいでしょうかね、
は
い、
うん
うん、
はっきりしときましょう
ね。あとあと揉めてもしょうがない。まあ、一応ね、歴史ということでね、
うんうんうん、
かっちりね書き出しておりますので、
はい、
これに従って今後もやっていきたいと思う、
うん、今後はこれを軸にね。
そうですね、うん、まあライブハウスもねたくさん出ましたね。
でたくさんね、うん、いろんなところに出させていただきました。
そうですね、うん、思い出ありますか、どっかのライブハウスの思い出って。
まあ、もちろんどこのステージも、
はい、
まあ、特に何度も何度も出てるところもありますけれども、
はい、
どこのステージも思い出深いですから1番2番とかとは言い難いですけれども、
はい、
でもやっぱりね、
うん、
エッグマンかな、
エッグマン秋葉原のエッグマンですね、
あの辺りから、
ええ、
なんかね力が抜けた、
力が抜けた、
うん、あのそれまでは、はい、こうリハーサル何度もやってても、うん、本番全く違うじゃない、
まあ、そうだね
だからその、まあ、それがまたライブの良さなんですけれども、はい、うん、どう来るのかなっていうのをすっごいなんていうのかな、
うん、
構えてこうステージバトルみたいな
、はい、
天窓ありましたね。
あ、天窓ね、ありましたね。
あの時のバトルは最高に、うん、いい意味での最高にあのボルテージの上がったバトルをやったと思うんです
よ。はいはいはいはい、はい、
そうじゃなくて、ね、エッグマンに出始めた頃から、
うん、
こうなんだろう、お互いの方をちょっとこう理解し合って、
はい、
そんなにこうバトルというよりは、
はい、
うん、落ち着いた演奏に変わったなっていうのを実感しましたね、うん、
はいはいはい、
心当たりではイネコ&ティーケンジ、あ、型ができたって安心した。
あ、本当ちょっと不安だったの実は。
いや、音楽性に不安は全くなりませんでしたよ、
うんうん、
だけど本番どうなるんだろうっていう緊張感、不安というか緊張感があ ったんだけど、
ね、
どう来られても私いけるわっていう、うん、こう安定した感じになったのが、
はいはい、
うん、エッグマンあたりから。
まあ確かにね、普通ねポップスってね、
うん、
こう割とこう決められたことを、
うん、
まあね、思いを込めて演奏したり歌ったりするわけですけれども、
うんうん、
なんかこう自分の中でね、猫の曲をやっていてもそのライブでも、
うん、
リハーサルでも、
うん、
全く違うことやってたからね。
特にリハーサルは、
はい、
いろいろチャレンジするじゃないですか、
はいはい、
こうやってみたらどうかな、
はい、
ああやってみたらどうかな、
はい、
でどれもがいいわけですよ、私からしてみたら、
うん、
さっきのも良かったけど今のもいいね、
うん、
でなんかそのよりすぐったものになるのか、
うん、
またそのまたはその時の会場の空気とか、
はい、
そのトークのね、こう成り行きで曲順的にこう、はい、こんな感じっていう風にイメージが降りてくるのか、
はい、
本番でリハーサルと同じだったことが一回もなかったぐらいだから、あ、サックスがせっかくいいフレーズを吹いてる時に私が変なとこでピアノコンと叩いてしまって、あ、今のやんなきゃよかったかなって思ってみたりね、瞬間的にね、
はいはいはい、
間違ってたりとかするわけじゃないんだけれど、
はいはい、
なんかあ、もっと美味しくできなかったのかなっていう、もう毎回伸びしろを感じてたのよ。
はいはいはい、はい、
うん
うん、
それがね、どう来てもよっしゃやったるでっていう風に腹が吸われたのが
腹が吸われたのがね、
うん、慣れてなかった、一人でしかやったことないからさ。
あ、はいはい、
うん、
うんうんうん、なるほどね。
そう、
まあ、それからね、こうアルバムを作るごとに、うん、まあ曲もね、
はい、
こう厳選されていき、アレンジも厳選し、うん、
はい、
まあ、ライブでも最高のパフォーマンスができるように、
うん、
私もねフレーズをこう考えたり、ね、
うん、
するようになり、
はい、
でどんどんどんどんといい曲がたくさん生まれましたね。
いい曲書けましたよ。いい曲っていうか、ティーケンジと知り合ってからの、
はい、
イネコ&ティーケンジになってから、
うん、
もう新曲かなり書いてますよね。
私ね、書いてますよ、
はいはい、
うん、しかもね、いろんな、まあ、ジャンルというかいろんな、なんだろう、角度からの、
うん、
ね、それがリズムであったり、
うん、
まあね、曲の内容であったり、
うん、
もうすごいよね。
そうですね、
うん
うん、創作意欲を刺激するサックスの音だったと思いますよ、
はい、俺のおかげだ。
それは大いに言ったと思いますね。それまでイネコ一人でやってた時も、
うん、
はどっちかというと歌詞のテーマ、
はい、
何をこうメッセージしたいかっていうことがもう先行してて、
はい、
でそれで私ってメロディーと詞がいっぺんに出てくる人なんですけど、
うんうん、
テーマさえ決まればスラスラスラって曲は出てくるんですね、
はいはい、
だけどもT ケンジのサックスを聴くようになってから、あ、サックスがこう来るといいなっていう隙間をどう歌詞を抜きコード進行を美味しくしたらいいのかなっていうのをちょっと考えてるわけじゃないんだけど、
うん、
そこの感覚をすごい研ぎ澄ますのに違うチャンネルができたみたいな感じ。
はいはいはい、
うん、なのでなんか曲調も同じバラードでもだいぶ変わってきたと思いますしね、
うん、そうだね、
うん、
うんうんうんうん、
あとそのリズムのある曲で、
はい、
ピアノだけじゃちょっとな、マリオネットなんかそうですけど、
うん、そうですね、
ピアノだけじゃちょっとなと思ってたものもサックスが入ったらこうも良くなるかと。
あ、ね、その何、あそこですよ、秋葉原のエッグマンで、
はい、
マリオネットやった時にね、
はい、
なんか一つこうステップアップした感じが ありますね。
監督自身がですか？
いや、監督自身、2人の、ね、うん、コンビネーションというか、
こういうこともできるんだよみたいな、
ね、そう、 YouTube にね、うん、乗っかってますけれども、はい、あのマリエネットという曲が、うん、まあ、サックスとピアノと歌だけで、
うん、
もうこうもスピード感のあるものになったのかと、
うんうんうんうん、
あれはやっぱりねちょっと感動的でしたね。
なんか他にもね、うん、リズム楽器がいたような、
はい、
被災するようなパフォーマンスができたかなとね、
はいはい、うん、まあ、内心ね、うん、緊張感あるんだよね、毎回
あのタイミング合わすのとか本当難しいですからね、うん、
はい、
うん、
なんかこうド緊張するんじゃなくて、うん、なんだろう、こう一瞬一瞬の駆け引きみたいなね、
はいはい、
もう0コンマ何秒ここのリズムっていう、うん、そののをね、いつも感じてた、あのエッグマンでやってる時は、う
んうん、ですよね、
今日はどうなのかと。もうね、もともとさ、ほらライブになるとお互いに調子悪くなるじゃん。怪我してみたり、
そうなの、なんか必ずね体調に出るのよ、
そう、
ね、
怪我してみたり、うん、お腹痛くなってみたり、
うんうん、
あのいろいろありましたけれども、うんうん、それでダメだったことないね。
ダメだったステージは一回もないと思いますね、
うん、調子悪い時に限ってよかったなんかしちゃってんだよね、
そうあれ、だからね調子悪くなるのも、うん、神様のおぼし召しかと思うぐらい、だからなんだろう、調子悪いから研ぎ澄まされるんだよね。
なるほどなるほど、
うん、余計なこと、うん、雑念がない、
はい、
集中するじゃん、もう調子悪いからしくじったらどうしようっていうのがあるんで、
うんうん
うん、音楽に集中する、これが体に余裕あるとちょっとお客さんいじってやろうかななんてね、はい、余計なこといろいろ欲目が出て失敗するんだよきっと。
なるほどね、だからもうちょっと遡って考えると、うん、ストリートでね、まあ、ちょっとなんかこう一つこうんっていう形がね、うんうん、できてき、
うん、
ライブハウス、まあ、エッグマンあたりでまた違うステップに上がり、う
ん、
そして、うん、まあ、いろんなライブハウスとか、ね、食べながら食事できるね、うんうん、ところもなんかやりましたけれども、
やりましたね、
なんといってもね、その後にね、富山ですわ、
はい
はい、ホールで演奏するっていうのはもともと私が好きで、
はいはいはいはい、
あのね、サックスってね、ホールで演奏すると気持ちいいのよ。
そうですよね、
すごく気持ちいいの。
弾き語りも、うん、ライブハウス向きって言われてますけどね、私なんかは、稲子さんはライブハウス向きよねって言われるんだけど、うん、やっぱりウェーブでやってた時なんてホールでやってて気持ちよかったですよ、
だからね、その富山のコラーレでやった、うん、
また広かったですしね、
はい、うん、でお客さんもすんごいたくさん、
満席で本当たくさんのお客様がいらしてました、はい、
で、うん、あそこでやったのでまたね一つこうステップアップ、階段を一つ登った感がありましたね、
はいはい、そうですね、
まあ、当日はね、うん、すごく忙しくて、
うんうんうん、
実はねダダコちゃんの撮影も兼ねて、
もう一席三畳とか四畳とか言うから、監督か、
そうそうそうね、ライブの前後にね、はい、雪の中、
はい、
寒いのを押して雪の中に突っ込んでみたり、鼻水出しながら、
本当だよ、ダイビングしたんだ雪の中に、
そうそう、すべてそれはねダダコちゃんの映像になっておりますけれども、
はい、
それで振り返ることはできますけれども、
だって道中千葉駅からずっと電車移動も撮影でしたよ、
そうだ、俺忙しい。
私もですよ、
もう寝たい、駅弁食いたい、
でまた富山の時に限って同行スタッフがいないので荷物は山ほどあって それ持ちながらの撮影ですもんね、
そうですそうです、うん、結構大変でで
したね、
まあ、でもね、はい、一応ね、監督 P 検事、
はい、
ね、動くと遺跡1丁で動きません、遺跡2丁できれば3、4丁を狙いたいと思って動いているので、
はい、
かなり忙しかったです。
はい、ですね。
はいはいはい。まあ、それはね、昔からね、最初の頃からそうだったのかもしれない。あれやりながら、これやんながら。
う
ん、ね。
そうですよ。
ね、
う
ん、今もね、音楽活動しながら、こうね、ラジオでね、皆さんにね、毎週毎週、はい、声を届けて、
はい、
ね、楽しいね、ラジオができるようにやっておりますけれども、
はい、
やりながら、またアルバムを作りながら。
本当に。
大変よ、結構ね、
結構大変よ、
はいはいはい、
その間にですよ、
うん、
ちょっと、ね、時代年代があるかもしれませんけど、はい、その間にお前ジャズやれよってジャズの勉強まで始めさせ、
そうそうそう、
まあ、それまでさっきちょっと言いましたけど、
はい、
ウェーブでほらスタッフが空中分解してっていうことに触れたんですけどね、はい、 私の方があれもやりたいこれもやりたいと思っちゃうとスタッフさん忙しくなってもキュッキュッとしちゃってたんだよね。
それはそうだ、
うん、だけども監督とこう組むようになってから、うん、監督があれはこれはって逆にこう私に振ってくれるから、
うん、
なんかねそれがすごく快感でした
快感だったの？
なんかあれもこれもやりたいと思ってたことが不完全燃焼してて、
うん
うん、だったんだけどあこんなにもいっぱいやらせてもらえるんだっていうことが、
はい、
すごく快感でしたね。
そうですね、うん、それでねジャズのね曲、はい、フライミーツーザムーンでしょ、
はい、
オールオブミーでしょ、はい、あと何歌えるようになりました？
It's only paper moon。
あ、一節いいですねじゃあララバイブバートランド、
ララバイブバートラン、
うーんいいですね一番好きな曲は何ですか？
あ、ララバイも好きですしね、でも、
うん、
あのすごいベタかもしれないけれども、はい、私フライミートゥーザムーン好きですね。
あ、
うん、あでも、ね、覚えたもの全部好きよ、
うん、
オータムリーブラブ、は
い、ラブいいですね、
うん、
ラブはねやりましたね人前でね。
The shadow of your smile。
あ、ちょっとねこういい感じだね、まあ、あのこのラジオをね、
はい、
聞いてくれてる、ね、リスナーさんね皆さんは、はい、ね、猪子がジャズを歌ったのをほぼ聞いたことないんだよね。
ですね、
うん、ね、
うん、
まあこれについてはね、
はい、
まあ今ね、イネコ&T ケンジのね、
はい、
あの、イネコのオリジナル楽曲をやっておりますので、
はい、
なかなか手をつけることができませんが、
ええ、
まああと、10年、20年
先に。すごい長期スパンできたけど、4、5年でよくないですか？
4、5年でいいですか？4、5年でですか？はぁ、あ。あのね、いつかねそういうアルバムをね、
うん、
まあ、いろいろ権利関係はありますけれども、
だいぶ著作権切れてきてるみたいですしね。
そうそうそう、なので、うん、まあ、そのジャズのね、
はい、
まあ、猪子がね歌ってね結構ものにしている曲の著作権が切れた頃にアルバムを作りましょうかね
いいですね。
そうだね、
うん、
なので今はね10周年ねアニバーサリーの、
はい、
あのアルバムに集中して
集中して、
はい、
うん、
まあ、ちょっとも進んでおりませんが、あのそろそろあの年末のね、
はい、
あの影が見えてきているので、
うん
うん、あのイネコの録音はほぼ終わっておりますので、あとは私の問題だけだということがね。
本当かな、私のはもう一回最後にもう一回取り直すだと思うけどな。
はい、
まあ、でもね、
はい、うん、
まあ、年内中には頑張ろうよ。
そうですね。
うん、
あのと思っております
。クリスマスが来る前に、
はい、
はい、
あ、そうだ。
ん、
ね、あの歴史の話はずっとしておりますが、
はい、
あの。クリスマスアルバム、
はい、
今もうそうですね、配信日は、
今週の配信日は9月の 13?4
ですね、うん、クリスマスのねクリスマス商戦ってあれ何月ぐらいから？
今ハロウィンやってますからね。
ですよね、それ終わった頃ですよね、
うん、まあ、ハロウィンが10月30日に終わるので、
はい、
11月からクリスマスなんですよ、
はい、そしたらね、うん、あの去年作ったアルバムなんですけれども、うん、
はい、
これぜひね、
はい、
また聴いていただきたい、うん、そしてお持ちでない方、
うん、
ぜひ買っていただきたい、
ぜひ買っていただきたい、
あのちょっと早いんですけれども、
はい、
あの宣伝のために、
宣伝のために、
はい、クリスマスアルバムから1曲いきたいですけれども、
いっちゃいますか？
いっちゃいますよ、これね、だってね、クリスマスが夏にある国もありますからね。
まあ確かにね、
はいはいはいはいはい、
はい、
ちょっと気が早いですけれども、
はい、ではあのまず曲に行く前に一つだけアナウンスいたします、はい、クリスマスアルバムはアルバムノエル、こちら、通信販売しております、お買い求めの方はメールをください。いねこ .rainbow@gmail.com こちらまで、クリスマスアルバム希望と書いてメールをお寄せください。では監督、曲に行きますか？
はい、じゃ少々お待ちください。
それでは曲をお届けいたします。アルバムノエル、ラブイズプールより、世界が平和でありますように。
今年の12月最後の1枚カレンダー、街中キラキラハッピーホリデー、今年も一年あっという間に過ぎました。なんだかせわしないハッピーホリデー。子供の頃はママは主婦、パパはサンタクロース、一緒に歌った。いつしか恋人がサンタクロースになって、その 12月いろんな思い出があります。愛が溢れてるハッピーホリデー。
クリスマスをやっぱり家族で祝うっていうのはね、やっぱり幸せの象徴だと思ってますね。その今の彼氏彼女がまた家族になって、そしてまたクリスマスを祝う、そんな幸せな日々起きるかな。
起きるといいね。
笑うな。
子供が生まれてママになり、シェフにもサンタにもなりました。私もこの季節たくさんの愛に満ちている、思い出も今も未来もハッピーホリデー。
さて気が早かったのですが、クリスマスアルバムまだ手に持ってない方はぜひぜひお買い求めください。アルバムノエル Love is Fool より世界が平和でありますようにでした。
寒い季節でもあったかい焼き芋見ながら一緒に食事をしませんか。
まあアニバーサリーということでたくさんお話をしましたが、忘れちゃいけないことが一つあります。
何でしょうか。
やっぱりね、
うん、
私の名前は
監督。
そうです。だんだんねこれ定着してきたんですけど、
T 検事じゃなくてね、
そう監督
監督、
お前のねお黒さんにも監督って呼ばれますけれども、うん、ね、監督の本業、
監督の本業、
はい、うん、本業は、うん、ダダコの撮影をすることです。
あ、そうだったんですか。
そうですよ。
私ただの変態かと思ってました。
それはちょっとね至る所でそういう噂当たっておりますが、
はいはい、
まあ、監督の本業と言いますとね、
うん、
ダダコちゃんの撮影をして、まあ、ビデオカメラを持ち、
はい、
お前に踊ってもらい、
はい、
まあ、その合間でね、
はい、
スパに行って英気を養うという私のね、
撮影には必ずスパがついてくる、
うん、そうそうそう、
まあ、必ずじゃないか、近場の時はそうでもないですけど。
そうなんです。
遠出した時 ね、
はい、そういえばね最近ね、
はい、
どうやら新しいスパが御殿場あたりに登場するとの噂をね切りつけましたよ。
知ってる。御殿場アウトレットの中に、
そうそうそう、う
ん、ただでさえ広いのにさらに拡張して、
はい、
なんか日帰りスパができるらしいですよ。
ですよね。
この間ね、ジャケ車で箱根行った帰りに、うん、はい、アウトレットちょっと寄ったじゃないですか、
はい、
食事がてら、
はい、
あそこです。
そろそろ御殿場あたりでダダコちゃんの撮影っていうのはどうですかね。
富士山バックに、
あ、富士山バックにダダコちゃんの撮影いいですねこれね。まあダダコちゃんの撮影でスパといえばさ、
はい、
ほら那須行ったじゃん。
はい、那須行きましたね。
那須でね、過酷なね、
はい、
撮影、まあ、1年間 の、
はい、
まあ、お疲れ様会も含め
含めてのキュフインコブルースの撮影、
撮影をねあちらこちらでしましたけれども、
はい、
楽しかったですねあれはね。
あれは楽しかったですよね、
うんうんうん、
いろんな意味で、
いろんな意味で。何かあったっけ。もう忘れちゃってんだけど。
あのね、ちょっと青ざめた、
青ざめた、
うん、撮影が朝からずっと早朝出発して、
はい、
到着次第ずっと夕方まで撮影でしたね、
うん、はい、そうですね、
あちこち移動して、
移動してね、
でやっと夕飯、
はい、
夕飯の後はというと、うん、その監督がメインイベントとして、
そうですそうです、そうです、
お楽しみだったスパ、
はい、
で私荷物を前日に、
うん、
スタッフと一緒にこう用意してて、
はい、
監督のね水着も預かってたの、
うん、そうですよ、そこ大事ですね、
スパ用の、
はい、
それをさ自分の分はちゃんと入れてたんだけど、
うん、
海パンなんて私の辞書にないから忘れちゃってさ。
忘れちゃってしまってないよ。そこ大事だろう。
でこの後夕飯食べて、
うん、
じゃあ一息入れたらスパ行こうって監督が言い出して、
はいはいはいはい、
はいってスパの荷造りをね、
はい、
移動するのにしてたら、
うんう
ん、なんか海パンがない。
あじゃないよ、何を楽しみに撮影行ってると思ってんの。
もうそのさずっとおっしゃってたんですよ、
はい、
その朝出る時から、
はい、
もうとにかく夜はスパだから、
そう
撮影中もここ頑張ればスパだから、
そう
別にうちらは温泉でいいんですね、
はい、
だけど監督がスパだからスパだから、
そう
でね、うん、もう自分の目の前に人参をぶら下げるみたいにおっしゃってたのに、
はい、
監督の買いパンだけがない
, 笑い話にしかならないんじゃないか。そこ一番重要なところだろう。前もって預けてたにもかかわらず、
しかもね監督は機材が荷物が多いから、
そう、
そういったものは私がお預かりしてたのに、
はい、
買いパンを忘れちゃった。
スタッフがいるにもかかわらずみんなで忘れるという暴挙、何これ。
あの時あぶためたで、どうやって言おう、なんて言おう、スパはとりあえず今日は疲れたからなしにしますか。いやいや行くだろう、
そりゃ行くだろう、どんなになってて行くだろう。
でまあしょうがないから正直申告しましたよ、
はい、
そしたら、
うん、
レンタルがあるから、
うん、
レンタルなんかあるはずだからそれでいいとまでおっしゃって行きました。
まあ、お金で解決できるものがあれば金払いは済んだろっていうところでね、私もね、
はい、
あの行きつけのスパだったもんで、もう久々だったんで、
まあ、何度か過去に行ってらしたんですね、
はいはい、う
ん、
もう若からし頃に行ってたところで、
うん、
もう大盛り上がりのところだったんで、
うんうん、
もう楽しみで楽しみでしょうがなかったわけよ
綺麗な水着のお姉さんいっぱいいるぞみたいな、
そうそうそうそうそうそう、うん、
そしたら、
はい、
借りた、
はい、
で行った
行った
そしたら
寒いあのね、まあ、あの夜ね、
うん、
あのもうだいぶ遅い時間だったんで、
うん、
入場料は確か1000円ぐらいだったんですよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
でもしっかりお金取られたんだよ、
うん、
でもね、
うん、
スパだよスパ、うん、温泉じゃなくてスパだよ、
うん、屋外プール、ね、
はい、
うん、
プールの水が冷たい、水真水
雪ちらちら
ちらちらちらちらほんでね、それでもね、
うん、
正面にある、
うん、
ジャグジーにお湯が半分くらいしかない。
で私たち女子の方が、
はい、
スタッフと私と、
うん、
女子の方が着替えるのに時間かかりますから、で、まあ、やっとこう着替えて降りてった、
うん、
そしたら、まあ、向こうにプールは見えるんだけれども、
はい、
その浅いジャグジーに寝そべって監督が、
うん、
お前ちょっとそこのプールの水触ってみろ
雪チラチラしてんのにな、
なんで入ろうよ、いいからちょっとだけ触ってみろ悲しい顔して
俺ね、このね、
うん、
20年ぐらいで一番悲しい出来事それ。
まあ、結局温泉にゆっくりね入ることにしたんですが、
はい、
まあ、考えてみたら、
うん、
宿泊したところにもいい温泉があったりして、そこに行く必要なかったし、まあ、綺麗な星見れたからいいかな。
綺麗な、でっかいさ、拳台の星か？
びっくりしちゃった。
あのね、皆さんね、世の中にね、拳台の星が見えるんですよ。那須行くと。しかもいっぱいね。すごい近い距離ね、
すっごい近い距離で拳ぐらいの大きさの月ほどでもない、
うん、
だけど拳台に見える、
それ間近に見えるんですよね、
そう、山奥に来るとこんなに星が大きいの怖い、綺麗すぎて怖い
何星が見えるってって、ね、俺運転してたんだけど、
うん、
どこどこどこどこってこれ見ると、
うん、
ね、あれ何ですか、電線のなんかこう
継ぎ目
にあるあのネズミとかが多分ね登ってくるやつの返しというか、
そういうものなんですかね、うん、
ものだったんだと思います。
よくあのこうね、電線の間にこう丸、
はい、丸いね、
継ぎ目のやつね、昼間見るとグレーっぽいやつ、
そうそうそうそう、それだったというねあのね、
星大きいみたいな
お前大丈夫か、うん、まあね、
うん、
今年も、ね、
うん、
まあ、アニバーサリー、
はい、
ダナコちゃんの撮影は何年目かなるのかちょっと今分かりませんが、
はい、
また今年もね、
そうね、うん、
スパ行きたいスパ行って、
はい、
撮影して、
はい、
ね、みんなね、 まあ、あのアニバーサリーの、ね、うん、CD アルバム、あの、うん、楽しみにしていただいていると思いますが、
はい、
ダダコちゃんの動画もね楽しみにしている方いらっしゃると思います。
ダダコちゃんも10周年。
あ、10周年ですか、
うん、あのコンビ組み始めてからその年の暮れには、
うん、はい、
あのテーマソングのダダコちゃんを歌ってました
どっちが本業かわからん、はい、
はい、
ということで、
はい、
そのダダコちゃんの撮影も、ね、うん、今後ちょっとねスケジュールに監督無理やり入れていきたいと思います。
今年は忙しくなるよこの最後の
最後までね、
最後の最後に
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
今週のお相手は監督 B ケンジと、
そしてアシスタントのイネコでした。
また来週。
ごきげんよう。